一言お願いします。愛する主、これからレビ記を見させていただきますけれども、またあなたの清さの中に預かっていくことについて見ていきます。主よ、どうぞ私たちに、このあなたの力を与えてくださり、そして御霊によって肉の行いを殺すということも行っていくことができますように、どうか助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。レビ記18章になります。8章ですね、18章ですね。で、私たちのレビ記の学びが後半部分に入ってますが、性別による歩みですね、性別による歩み、清め分かたれたっていう意味ですね。性別っていうのはですね、ほら、後で性別って男性女性の性別もあるんですけれども、同じ音ですね、この男性女性の方の性もありますが、こちらは聖書の方の性ですね。性別による歩みです。で、神が清いように私たちも清くなければならないという命令ですよね。まあ、この学びのために他の牧師さんのメッセージを聞いたんですけども、クリスチャンにとってですね、神の清さというのはですね、あんまり人気のない神様の性質っていうか特徴、属性っていう属性ではないかって言ってましたね。愛、神の愛って言ったら多くね語りますけれども、清めっていうこと、清さということ、本当に多く聖書では語られているんですけれども、まあ、とかくないがしろにされてしまいますが、けれどもそこでやはりレビ記を学ぶってすっごく大事になりますね。こう教会聖書の中で本当に強調されている神様のご性質であります。で、私たちがその中に生きていくということですけど、前半部分でこの、神に、この清い神に近づく道をずっと学んできました。で、それが生贄を通してだったんですよね。覚えてますよね、この前書の生贄からって、この和解、和解というか、あれ、交わりの生贄とか、穀物の捧げ物とか、罪の清めのための備え物とか、捧げ物とか、いろいろありますけれども、イエス様の捧げられたものを、まずその恵みを表していて、それを受け取って応答して、私たちも捧げるということをね、表しているわけですね。で、これが、清さに預かっていく道なんだということをね、私たちは見ていきましたが、その清さに預かった者たちが、いかにそれを保っていくかということなんですね。この後半は性別された歩みっていうのはそこです。世に住んでるんですけども、世のものではないわけですよね。意味わかりますか。この世にで私たちは何かこう、なんていうか、汚れてるものがあるって言ったら、もうここからは離れなければいけないって言ったら、この世全体から離れなければいけなくなってしまいます。しかしそうではなくて、世に生きるようにイエス様が人々の間に住まわれたように、私たちも住んでいく必要があり、共にその生きていく必要があるわけですけれども、しかし世のものではない、世に交わっていくものではない、分かたれているわけなんですよね。で、17章では礼拝についての性別を見てきました。礼拝をするといってもですね、主の方法によって行う。で、当時は宿営の真ん中にある主の幕屋に、この生贄、何かをほくるとしたら、そこに携えていかなければいけないということを学びました。なぜかと言ったら、エジプトでもその生贄、この宗教があって、そしてカナンの地に行ってもこの生贄を捧げる宗教があってですね、結局そっちの方に傾いていくわけなんですよね。で、イエス様を名乗っていると言ってもですね、この私たちがイエス様の名によって集まるこの教会をないがしろにして、自分でイエス様を信じていくんだっていうふうにしたら、イエスって名前を唱えていても異なるイエス様になってしまうんですね。なぜかって言ったら、イエス様の名によって集まる者たち、集まってそこに私はいるとイエス様が言われたわけですね。当時のイスラエルの主の幕屋というのが今は教会なわけなんですよね。まあ、こうやって学んできました。で、18章は性の乱れについて見ていきます。で、こちらが男性女性の方の性ですね、の乱れがあります。で、これも周囲の習わし風習があって、つまりエジプト、またこれから行くカナンですね、そこにある性的な乱れについて この習っていってはいけないよという話になってきます。17章は礼拝についてで、18章はこの性的なことなんですけれども、なんで急にこう飛ぶのかなって思うかもしれませんが、これ全然飛んでないんですね。神様の頭の中では、というか当時のことを知っている人たちはもう直結しています。つまり宗教的な行為ですね、神々に捧げる儀式がエジプトの風習でもカナンの風習でも性的な盗作、こう乱れた形、異様なこう性行動ですね、これを含めた行為が含まれている、逸脱したことをやりながら神々に捧げていくというものだったんですよ。で、実は身近なところでは日本も例外では全くないわけなんですね。風習として間もなく盆の季節ですけれども、あれは仏教の習わしですが、盆踊りって明治の初期までは乱行パーティーです。だからもう見も知らぬ人たちが、男女が集まってもうやり放題というのが盆踊りなんですね。であとね、略奪婚も、正当化されてました。夜媒と言います。夜に這っていくって意味ですけども、夜媒ですけれども、目をつけた女を夜にその寝ているところを襲って凌辱して無理やり自分の奥さんにしちゃうっていう、これもあります。であとは男性器や女性器を異様に拡大させた像ですね、偶像、同祖神とかそういうものは日本のいろんなところにあって、お祭りも行われていますですね。一般の生活では現代はね、そのような性的盗作っていうのはほとんどタブー視されてますけれども、でも性の乱れはいくらでもあって、教会に対しても同じ厳しさを持って、これから読んでいくとかなり厳しいことを神様おっしゃってるんですけども、同じ厳しさを持ってですね、神様は語ってるんですね。テサロニケ人への手紙の第一で私たちは学びました、今テモテへの手紙ですけども、ちょっと前テサロニケの手紙ですね、第一の4章の3節から6節をお読みしますね。第一テサロニケ4章の3節から6節。神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。あなた方がみだらな行いを避け、一人一人がわきまえて自分の体を聖なるたっといものとして保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またそのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたように、主はこれらすべてのことについて罰を与える方だからですって、声にはっきりと言ってるんですね。では本文に入りますが、18章レビ記1節をご覧ください。主はモーセにこう告げられた。2節、イスラエルの子らに告げよ、私はあなた方の神主である。あなた方は自分たちが住んでいたエジプトの地の風習を真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の風習を真似てはならない。彼らの掟に従って歩んではならないってこう言ってるんですね。まずイエス主が強調されているのは、私はあなた方の神だよってこうね、自分の子供に対して父親が言うように、あなたにとっての神は私だよってこう言われてるんですね。で真似てはいけないという風習ですけれども、でですね、これから見ていくこのいろんな性行為ですが、本当に衝撃的なものが非常に多いです。現代にもありますけれども、いいですか、古代エジプトの風習、現代の私たちにとってちょっとやばい内容です。これ YouTube で古代エジプトって書いて、次に、例えば性の乱れとかね、僕今日やったんですよ。でそうするとね、いくつも出てきて、 これを言うのは辛いですが、でも話すしかない。どれ、ちょっと衝撃的なんですが、ファラオはナイル川に向かって示威行為をします。でもちろん民が見ている前でそれを行うんですが、神としてファラオは崇められていて、その精子は聖なる種なんですね、子種なんです。でナイル川というのは命をもたらしています。 エジプト文明の命ですね。でそこにそのこの繁栄を願ったわけなんです。でエジプトの神々も示威行為によって、この、いわゆるエジプトが生まれた天と地が作られたという神話になっています。でファラオ、このモーセがいた時、この出エジプト記とかこのレビ記の時 の、 ちょっと前のファラオというのはもう自分の奥さんが姉妹なんですよ。半姉妹だ、違う お母さんかな。だけど血がつながってるから近親相姦ですね、当たり前でした。でエジプトの遺跡の古代の落書きには露骨な性描写がもういくつも残っています。そして妻に恵まれない男性は同性愛行為ですね。そして獣患ですね、獣との獣との、性行為ですね、盛んに行ってました。もうこれだけ聞いただけでもおえーうーわーってなりますけれども、なんと野蛮で非文明的かって思うかもしれませんね。けれどもいいですか、エジプトというのはその当時は世界最高級の文明化された社会です。学問においては世界一です。知性において優れた国でも性的に乱れるわけです。知的な人、知識人がその知識にかなった行動をするかというと全くそうではないんですね。でパウロもローマの人たちに対して言いました。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになったと。で偶像を拝んでいて、そして心の欲望のままに汚れに、陥っているということをパウロが話して、でローマもすごい文明が発達してたでしょ、学問も発達してたし、けれども知者であると言いながらこのようなことを行っている。で次に入っていく約束の地、カナンの地ですね、カナン人がいるところです。アモリ人とかカナン人とかいますけど、そこもね、私も遺跡見ました。イスラエルでね、すっごく発達してるんですよ。だからもともと奴隷集団であったヨシュアたちが行って、カナンの文明化されたカナンの人たちに戦ってことごとく破っていったっていうのが、ヨシュア記になるんですけれども、非常に発達してたんですが、やっぱりエジプトと同じようにもう性的には乱れているんですね。こう見ていくとですね、現代文明だ、今の私たちの生きている社会とあんまり変わらないんですよね。先進的進歩的だってよく言うじゃないですか。実は古い風習の焼き直しでしかないんですよね。あんまりこれ話しすぎるとちょっと私もおえっと自分でもなってくるので、これちょっと今原稿書いたんですけど、ちょっと飛ばします。もてはやされているものがたくさんあります。で、ちょっと昔の話の方がね、ちょっとこう衝撃が少ないから、1960年代70年代アメリカでいわゆる性革命というのは、セックスリボリューションというのが起こったんですよね。だからその伝統的なこの家庭の中、家族を大事にして、もう生涯自分の奥さんだけ、自分の旦那さんだけっていうふうにした家庭というものから、その規制のものから離れて、もうこの自由になりましょうとこうやったわけですね。でその結果どうなったかって言ったら、虚しさが残り、あとはその後ドラッグをやってったんですね。で東洋神秘をやってきました。でカルバリーチャペルにつながっていくんですけども、そういうことをやっていたヒッピーたちが10代また20代だね、10代後半のヒッピーたちがイエス様を信じて、それらのものから離れて、そしてもう本当にアメリカの霊的な空気も変わってったと、いう流れになっているんですね。で性的に自由になったこっちの方が進歩的だっていうんですけれども、いやいやいや、もうギリシャとローマなんてもうこのオンパレードですから、もう オンパレードです、やっぱりちょっとねあんまり言いたくないですね、口から言う、パウロもね口で言うのも恥ずかしいことですがっていうふうに言ってるんですけども、多くがねこうあるわけですよね。でやっぱり進歩的だとか、こうすごくこれが大事、人権という名のもとで、あと差別はしていけないっていう名のもと、今流行ってるのそれでね、人権と差別、多様性とか、ね、でこういうなんか先進的に聞こえるようなものを使って、もう昔からの忌まわしい習わしを、持ち込んでいるというのが、今の時代だから、これだけ文明が発達してるっていうか、科学とかいろんなものが発達していても、結局昔と今は変わらないわけなんですよね。だからやっぱ主が言われた言葉って、これは知恵ですよね。もうだって3400年ぐらい前に書かれてる本ですけれども、やっぱ神が語られていることを今もそのまま通用するということです。で4節ですが、私の定めを行い、私の掟を守り、それらの中にあって歩まなければならない、私があなた方の神主である、あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい、人がそれらを行うならそれらによって生きる、私は主であるということで、定め守り、これをもういつもそこでとどめていきなさいとこう言ってるんですよね。だから仕事に私たちが御言葉に触れて祈っていき、週ごとに集まって礼拝をするということに今だったら当てはまるんですけれども、私は正直クリスチャンになるときに葛藤がありましたね。だって祈りとか信仰心というと、年に1回初詣にお賽銭投げておしまいぐらいだったんですよ、私にとってはね。ところが毎週献金も10分の1献金がこう奨励されるわけでしょ、所得の10分の1ですよね。で祈りなさいと、それだけじゃなくて毎日聖書開きなさいとか祈りなさいって言われて、いやこれは大変な宗教に入っちゃったなってね、人間的にはそう感じました。けれどもですね、ここで最初の1節が2節目がすごく大事で、私はあなた方の神主であるとイスラエルの子らに対して言ってる。つまり私たちもキリスイエスを信じる者がイエスの名によって御霊によって新しく生まれて神の子供となったわけですよね。全く新しいこのお父さんが与えられて、その中で生きていくわけですから、この神様の言われていることに日々この従って意識的にその昔のやっていることを捨てていくということが必要になってくる。これ結構大変ですよね。習わしだから私たちね、あまりにも慣れ親しんでいるものだから、私たちが意識してそれをから離れて、そして神の言われていることの方にすがっていく必要があるわけなんです。で主はこれらを行うならそれらによって生きるっていう言葉を言ってます。文字通りね、これね、イスラエルを守る言葉になったと思いますよ。だってこれから見ていく性行為ですね、もう確実に性病になります、確実におかしくなりますですね。だからやっぱり生きていく、この言葉を守ることによって生きるよっていうのは、本当にそれはこう差し迫って現実的な話だったと思います。けれどもパウロは新約聖書に入ってですよ、しかしそれでもイスラエルはこのことをできなかったわけですね。律法を守り行うことはできなかったんです。結局このカナン人の習わしを真似てしまったわけなんですね。それで滅んでしまいました。このバビロンに捕囚のためになってしまいました。だからパウロはここの言葉を取ってきて、律法には限界があるよって話をするんですよね。これがね、どこだ、ガラテヤ書の3章の12節なんですが、律法は信仰によるのでありません。律法の掟を行う人はその掟によって生きるのです。 キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることによって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。 木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるところです。だからこの律法の掟を行うものはその掟によって生きるというこのレビ記を引用してですね、あの信仰は違うんだよって、イエス様がその呪いを取ってくださって、その取ってくださったこのキリストを信じる信仰によって御霊によって新しくされるわけです。心がですね、心が新しくされて、それで主の言われる命じられていることに従っていくことができるんだよと、まあ、このように言っているわけなんですよね。私たちにとっては行うんですけれども、行う努力をするんですけども、あくまでもイエス様が私たちを救ってくださった恵みを信じてね、聖霊によって行っていくわけですよね。この信じて行っていくわけです。で次に6節ですが、誰も自分の肉親のものに近づき相手の裸をあらわにして交わってはならない。私は主である。裸をあらわにするっていうのはこれは性行為の婉曲表現です。遠回しの表現で性交渉をするっていうことです。で肉親、つまり近親相姦です。でさっき言ったようにこれは架空の話ではなくて、こうあのなんかこうごく一部を送る話じゃなくて、もう習わしとなっていた内容なんですね。で7節、父の裸をあらわにすること、すなわちあなたの母の裸をあらわにすることはしてはならない。彼女はあなたの母である。彼女の裸をあらわにしてはならない。あなたの父の妻の裸をあらわにしてはならない。それはあなたの父の裸をあらわにすることであるとありますが、まず母と寝てはいけないということです。自分にとって最も近しい女性が母ですけれども、母ですね。そして父の妻と書いてますが、これはですね、あの一夫多妻制だったので必ずしも自分の父の妻が自分の母とは限らないわけですよね。いずれにしても近い存在ですけれども、これをやってはいけないということです。まあ一夫多妻制って言ったのは、ね、ヤコブがね、あのラケブとレア2人の妻いたでしょ。でその時に、ヤコブの長男ルベンは、まあ、妻ではないですけども、ヤコブのそばめであるビルハと寝たっていうのが書いてありますね。これがもう私の寝床を汚したっていうことで長子の権利がまあ取られるという宣言をね、ヤコブは晩年に行いますですね。でこういうこのことなんですけどね、ここでね表現がすごく大事で、父の裸をあらわにするってこう言ってるんです。だってその寝てる人は自分の母とかその自分の父の妻ですよね。なのに自分の、父の裸をあらわにする、父と一つになるようなもんだよって、これちょっと気も悪いけどそういうことなんだよってこう言ってるんですよ。でここで何を言いたいかというと、家族という、家族という自然の結びつきとがあります。互いに愛している、尊敬している、この家族の単位があるわけで絆があるでしょう。その家族の単位の絆のところに男と女の性愛を持ち込んだらやばいわけなんですね。もうこの家族が壊れてしまいます。で特に昔の家族はこうちょっと大きめ 大家族でしょ。だからこの一夫多妻制だったらもっと子供がいるわけでしょ。でその中にその恋愛関係ではないけれどもその性愛が入ってきてしまったらこれ大変なことになるわけですよ。もうごちゃごちゃになるわけですね。でこれが神の家族、つまり私たちの霊の家族でも同じで、パウロが肉の家族と同じように兄弟姉妹は接していきなさいって進めている箇所、第一手元で やりましたよね。5章の1節と2節で、年配の男の人を叱ってはいけません、むしろ父親に対するように進めなさい、若い人には兄弟に対するように、年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するように、自身に純粋な心で進めなさいって、こういうふうに家族の関係のようにこの接していきなさいと。それ性的なもの含まれないわけでしょ普通は。で含まれちゃいけないし、だけど その含まれちゃったらやばいわけですよ。でここの肉の家族も同じですね。含まれちゃったらまずいわけです。でもう一つね、なんで父の裸って言ってるかっていうね、その夫婦っていうのはね、から一体になってるからです。男が父と母から離れ、女と結び合わされ、二人は一体となるということ。だから性行為によって肉体的に一体になるだけじゃなくて、心身霊肉ともに、霊肉ってのは密接につながっていますので、肉体で行っていることによって一つになっているんです。だから夫婦の関係ってのは非常に強められる。これこっちこそ神様の願いですけどね。夫婦の関係は強められるわけですね。あの夫婦関係を持つことによって強、この親愛な関係を深めて一体感を持って、そして強める、一つとなって生きていくっていうことができるわけですよね。でこれはなんだけど、それがこのだから相手が母親だったとしても、もうこれはね、父親と一つになっちゃうことになるんだよと。こういうふうに一つになってるから、父親と母がね。で、第一コリントの6章の15節と16節にこう言ってます。これね、遊女、つまり売春婦とね、こうつながってる人に対して言ってるんですね。あなた方は知らないのですか。あなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのにキリストの体の一部を取って遊女の体の一部とするのですか。そんなことがあってはなりません。それともあなた方は知らないのですか。遊女と交わる者は彼女と一つの体になります。二人は一体となると言われてるからです。意味わかりました。これとんでもない話なんですよね。で私は自分の体について自分のものなんだから、なんか風俗行ったっていいじゃないかって、こうコリントの一部の人は思ってたわけですよ。けれどもそれやったらね、あなたキリストと友情を一つにしてるんだよってこう言ってるわけですよ。自分の体を通して、あなたがキリストの体の一部だから、つまり友情と交わるってことで友情と一つになって、あなたはでもキリストだから、ここで言うと、母親とそういう寝るような行為を行ったとしたら、その母と父はこう一つなんだから、父と一つになってるのと同じなんだよと。でこのような深い結びつきっていうのはこの性には含まれるんですよ。これ、ね、今の話ってさ、自分で話しながら思ったけど、もう世の中の考えともう全然違うでしょ。全然違う。性的な行為というのと普通のこれっていうのを分けちゃってるでしょ、全て、こうだけど聖書はこう人格の深いところに関わる、こう霊に関わる。だから僕こういう言葉使ったんだけども、使うんですけど、性って英語、日本語のね、性って性別 の、 男女の性ね、性っていうのは実は性に関わる、神の性に関わるよっていう、聖書の性、性は性だと。だ神様の清さにものすごい深く関わるわけなんですよ。で私たちが教会としてキリストの体として一つになっている、霊として一つになっているとものすごい清いわけでしょ、一つになっているって。でこれを裏切るようなことをしてはいけないという内容になるんですね。でなんで神がここまで言われるかっていうと、もうこの神が作られた最初の作品っていうのがご自分の形に作られたのが人で、その次はアダムからエヴァを作られたわけです。そして先ほども言いましたが、創世記の2章の24節で、それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ、二人は一体となるって言って、エハって言って、一つになるって言葉を使われています。これと新明記に神は唯一であるっていうのに書いてあるんです。一人の神だと、同じ言葉が使われてるんですよ。神はお一人なんですが、交わりの中での一人なんです。三位一体の神って意味です。私は父と一つであるってイエス様が言われた。この一体性が男と女のその性関係を含む夫婦の関係の中で、そして結実が子供でしょ。この中でこう現れてるわけなんです。だからこの神様はこれを聖なるものとして、これを汚してはならない、これ以外のもの、もので汚してはならないと言われているわけなんですよね。で9節をご覧ください。 あなたの姉妹はあなたの父の娘でも母の娘でも、あるいは家で生まれた女でも外で生まれた女でも、その裸をあらわにしてはならない。あなたの息子の娘、あるいはあなたの娘の娘の、裸をあらわにしてはならない。彼女たちの裸はあなた自身の裸である。 あなたの父の妻があなたの父に産んだ娘はあなたの姉妹なのだから、彼女の裸をあらわにしてはならないと。はい、家の中にいる女たちを、まあ、あらゆる形でね、あらゆるこう関係があるじゃないですか。それを言っていて、姉妹の話をしてるね。で、姉妹でもこの自分の同じ母から生まれた妹とか姉もいるし、また、違う、母から生まれた、娘、半姉妹って言うの、半兄弟ならず半姉妹ですね、もういるわけですけれども、ダビデの息子を覚えてます？アムノンっていう息子ね。彼が違う母、だからダビデのまた違う母から生まれたタマルを領受した。まあ、まさにこれがここに当てはまるわけですよ。これが当てはまるわけです。でね、妹といってもね、やっぱり腹違いの妹なので、まあ、ちょっと関係性が薄れるじゃないですか。だからそういう、こう性的な対象と余計に見なしていく誘惑はあるわけですよね。しかし家族を守るためにそれは決してしてはならないと言ってるわけです。あと家の外で生まれたものであったとしてもですね、家の中で生まれた、とにかく家の中で一緒に過ごし娘として育てられているのであれば、もう姉妹であり彼女と寝てはいけないわけで、あとね、もっとえぐいこと書いてある。これね、孫娘に手をつける話も、息子の娘とか娘の娘って、さすがにひ孫については書いてませんけれども、あり得るじゃないですか。こうその性的なの性の能力があればね、あり得るわけでしょ。でこれも、まあ、だから今で言ったらもうやばいですよこれ、超やばいでしょ。じいさんが自分の孫に、もう考えたら、おえ、その話書いてね、今その話書いてるんですよ。今こう訳がそういうふうにきれいに訳されてるけど、じいさんが自分の孫ですよ、孫娘にしてるんですよ、でこれをするのは自分に対してしてるんだよって、自分に対しておえじゃないですか。何言って、肝が十乗するよね。肝でしょ。でもこれが備えなんだよ。だから大事なのは、家族の肉の家族というのは一つになっていて、家族という単位があって、そこにある絆っていうのは本当に尊いもので、それをもう完全におかしくしてしまう、これはまずいよっていう話をしたんですね。で次に12節、あなたの父の姉妹の裸をあらわにしてはならない。その人はあなたの父の肉親である。あなたの母の、姉妹の裸をあらわにしてはならない。その人はあなたの母の肉親である。つまりおばですね、おば、父の、姉妹ですよ。お姉さんか妹、あるいは母の姉妹、お姉さんか妹、おばさんですよ。おばさん、まあ、少し関係が離れますけれども、それもしてはならない。そして14節、あなたの父の兄弟の裸をあらわにしてはならない。はって思うんですよ。これ続けて読むと分かります。その妻に近づいてはならない。その人はあなたのおばである。あなたの嫁の裸をあらわにしてはならない。その人はあなたの、息子の妻である。彼女の裸をあらわにしてはならない。あなたの兄弟の妻の裸をあらわにしてはならない。彼女の裸はあなたの兄弟自身の裸である。だから血はつながってないわけですよ。わかります？兄弟の、父の兄弟の裸をあらわにしてはならないって言ってますけれども、妻ですね。だから法的におばさんになってるわけですけれども、兄弟の裸、父の兄弟の裸をあらわにしてることと同じで、さっきの話ですよ、夫婦ってのは一体だから、その奥さんを領辱したら、奥さんとつながったら、もう兄弟だ、父の兄弟とこれ一つに、それと性行為をしているのと等しいよっていうね、ということを言っているわけなんですよ。でお嫁さんの裸ですよ、今度はね、お嫁さん、自分の息子の奥さんですよ、のとあらわにしたけど、 この妻でまずいでしょ。で次に兄弟の妻、自分の兄弟の妻あらわにしてはいけないと。でこれも福音書に出てきます。誰か知ってます？これやった罪を犯した人、自分の兄弟の妻を自分の妻にした男、ヘロデ・アンティパスです。ヘロディアがそうですね。ピリポ、ヘロデ・ピリポという兄弟の奥さんなんですけどね、つながるためにわざと離縁させて、そして自分の方も離縁したのかな、確かあのこのアンティパスね。でつながったわけです。でバプテスマのヨハネがこれは不法行為だよと責めたでしょ。でこれでちょん切られたじゃない、これヘロディアから怒りを買ってあの斬首になったけども、あれはその道徳的におかしいって話をしてるんじゃなくて、この立法を犯してるよって話をしてるんです。でヘロデ・アンティパスは曲がりなりにもユダヤ教徒なんです。改宗したユダヤ教徒、イドマヤ人なので、立法をこのやってはいけないって書いてることをやってるっていうことをバプテスマのヨハネがこう言ったわけなんですよね。で17節、あなたは女とその娘の裸をあらわにしてはならない。また女の息子の娘、あるいはその娘の娘を妻としてその裸をあらわにしてはならない。彼女たちはあなたの肉親であり、それらはみだらな行為であるということで、これもえぐい。自分の好きな女がいて、その女が娘がいると、で娘ともやるってやつですよ。でどっちも妻にしたらこれやばいでしょ。もう母子の関係がどっちも同じ夫を持つ妻の関係になっちゃうわけ。えぐいっすよね。でもっとえぐいのは次に書いてあるの、これ孫娘だよ。これ次に書いてある、息子の娘、娘の娘を妻とする。でこれもみだらな行為だと、まあ、言われなくても分かるよって神様に言い返したいけど、みだらな行為だと。だから血がつながってあなたの肉親、ね、もうみだらなこのその母と子のこのあれですよ、この大事な関係をねの中にこう 性を持ち込んでるっていうね、同じ男とつながってるわけですよ。もう耐えられないよね、まあ、これ女性の気持ち、ちょっと僕もあの慣れないけど、まあ、あの女性であってもそんなこと経験したことないから難しいと思うんですけど、ありえないんです。ありえないんだけど、こう書いているのはあったから神様おっしゃってる、あったから、エジプトの習わしで。で次18節、あなたは妻が生きている間にその姉妹を妻とし、その裸をあらわにして妻を苦しめてはならないと。これね、ヤコブがなんかそれになっちゃってるよね。あのレアとラケル姉妹じゃないですかね。でね、競争状態になっちゃったよね。あの苦しみの中で子供がどんどん生まれちゃったっていうねことですけれども、それはだから苦しめることになっちゃうよっていうことで、このように神は一夫多妻という背景も含めて近親相関をこのあらゆる形でこのいろんな事例を挙げて戒められました。神様はこのように全てのことに寄り添って、そこに掟を与えてくださったわけなんです。で、新約の時代は私たちは、愛の掟が与えられています。で、何かと言ったらイエス様が、神を愛しなさい、そして、自分自身のように隣人を愛しなさい、この2つによって全ての律法はまとめられているってこと、支えられているってこと言われましたよね。だからパウロは、ローマの13章の9節と10節で、勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであってもそれらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません、それゆえ愛は律法の要求を満たすのです。要は愛していればこのことしないよって話ですよ。しないでしょ、今言ったことすべて。うん、 ということ、家族の絆を痛めるものですね。この、肉親との性行為であります。で、次ですね、19節以降はその他の避けなければいけない性行為について話してますが、19節、あなたは月の触りで汚れている女に近づいて、彼女の裸をあらわにしてはならないってありますが、私たちはすでに月の触りの期間は不浄の期間、女汚れるって7日間ね学びましたが、その期間に女に近づいてはならないっていうことなんですよ。で、これ医学的にも危険です。だからここに知恵がありますね。神様の医学的にも神様の知恵がありますが、感染症にかかりやすいし、子宮内膜症にもかかるかもしれませんですね。だからやはり自分の奥さんとてですね、この生理中にそういう行為に及ぶということを控えていく必要があるわけで、これもやっぱりこの、神様はその宗教的な汚れっていうのは象徴的に汚れるし、またそうでなくても医学的にも危険だよと、避けなきゃいけないと。で、次に20節、また自分の同胞の妻と寝て交わり、彼女によって自分を汚してはならないってあります。同胞ですから、これイスラエル人の妻ですね。もちろん違法人とねやっていいのかって、そんなことじゃないですよ。同じ仲間なのにそういう裏切り行為をしたら、その全体が傷つくってことですよ。その同じイスラエルの仲間でこういうことをしたら、イスラエルの家そのものが傷つきますよってことです。で、これ教会も同じです。性的な罪っていうのは私的なこと、プライベートなことだから干渉してくるなっていう、罪を犯してる本人は思うんですが、決してそんなことはなく、不従順っていうのは必ず周りの人々を傷つけてきます。で、これ先ほど読んだ実はテサロニケの第一の4章で、ね、こう書いてありました。兄弟たちを踏みつけたり欺いたりしないことですと。で、この不従順な兄弟によって教会が弱められていきます、全体が。で、逆を言うと、従順な兄弟がいれば、だから神様に従おうとこう思っている兄弟ってどうですか？一人いると教会全体強められますよね。ね、この前も日曜日ね、このバプテスマ式あって、本当に勇気を出してイエス様を信じ、立法を踏んで証もしましたね。どうですか？本当に祝福されるじゃないですか。で、一人の兄弟がもう本当にこの神様に従っていきたいなって思って、その話を聞いたらみんな強められますよね。で、その逆も真なりです。逆も真なりです。で、次21節、また自分の子供を一人でも火の中を通らせてモレクに渡してはならない。あなたの神の名を汚してはならない。私は主である。なんでここでいきなり偶像礼拝の話が出てるかなんですが、火の中を通らせてとか一人の子供って、ここでつながってるんです。モレクという神はアンモン人から伝わってるんですが、幼児犠牲なんですよ。しかも快楽の神です。なので、そりゃ望まない妊娠するわけでしょ。それ夫婦以外の行為によって望まない妊娠をしたらどうすんの？昔だったら間引き、今は中絶で、当時はこれを神に捧げるんです。さっき言ったように、その宗教行為とその忌まわしい性的なものっていうのがこう密着してるって言ったのはこれなんですよ。で、どうやってかって、メタルでできてて、このなんか鉄みたいなのできてて、で、後ろ下でこの木の火でこう熱くするんでね、真っ赤になってるわけですよ。そこに赤子を置くわけですよ。で、赤ちゃん泣くじゃないですか。そしたら太鼓叩いて打ち消すんです。こうやってモレクに捧げていくということでですね、だからこれは当時の堕胎なんですね。これが神の名を汚すんです。どうですか？めちゃめちゃ今の時代に当てはまるわけです。今は技術があるから、その体内、母の体内で殺すっていう方法を使ってますね。で、昔はその技術がないから間引きですよ。仏教の世界でもこれダメなんっていうのが、なんていうかな、僕は博物館行った時に驚いたんですよね。生まれてきた子を殺してるお母さんのとこに閻魔大王がいるんだよね。閻魔大王だから、これやっちゃいけないっていう、こうあれですよ、ポスターだよね、ポスター。 だからキリスト聖書でなくても聖書の神でなくてもやっぱこれはまずいことなんだっていうことは分かってるんですよね。だからこの不思議にこのね、あのやっぱりね、僕あの何だっけ、バビロン、あの大きな都バビロンってさ大陰譜じゃない。でそこに黙示録の18章の最後のところにね、魔術にかかってるっていうことが書いてあるんですね。だからその商業主義の中で魔術にかかってるって、このあの何て言うかな、こう あのすごく忌まわしいことを行ってるのに、なんか何でもないかのようにこう催眠術にかかってるみたいな感じだよね。で私たちも例えば厚労省が最近そのピル、飲んで中絶するっていうのね、これ認可出したんですよ。こういうことですね。で主の名を汚す、で聖書の中は母の胎にある時から私は神に抱かれているって言葉がたくさんあるんですよ。つまり生まれる前から生命があるんです。これね、言うまでもない、聖書に書いてお母さんが妊娠したら誰もが証言します。 100% 表現すると思う、証言すると思う。あ、命が自分のうちにある、自分の子が宿っている、子つまり人格のある子が宿っているっていうのは分かってるわけですよね。いやこれちょっとあのアメリカで政治的な話なんじゃないの。いやいやそうじゃないんですよ。これね政治的な話じゃなくて、もう歴史的にまずユダヤ人はこの中絶は、まあ、しないですね、これユダヤ教は。だけど今はあのそういう人たちいます。そのやっぱ世俗的になってるから。けれどもクリスチャンたちがこのローマの時代ね、当時はローマはゴミ捨て場がありました。赤ちゃんのゴミ捨て場がありました。普通に捨てるんです。でギリシャの法律でもなんかむしろなんかこのもう捨てなさいっていうかね、望まない妊娠のそういう奨励までされてました。でローマもそうだったんです。でそこに拾いに来る人たちがいました。決まってクリスチャンなんです。当時から個人ってのあったんです。教会が子供を養ってたんです。例えば中国だとこう人身売買って子供の誘拐とかってあるでしょ。であとほらすごくこう何て言うか里親の制度っていうのはすごい意外にこう浸透してるんですよね、中国って。でそこで活躍してるのはやっぱクリスチャンなんですよ。この親がいない子供って多いから、だからあのもう教会がすごいこの活躍して、で一時期やっぱりこうあの、まあ、共産党だからねこうそーっとやるんですけども、こう役人の人とこう教会がこう協力し合うとかね、そうやって、だからやっぱり教会が赤ちゃんを大事にするんですよ、なんですね。でイスラエルもこれをやってはいけないって言われて、で次にでだけれども結局やったんです。アハズとマナセがモレクに捧げたんです。子供を費用なんか通したんですね。でその後でバビロン捕囚ですね、こうイスラエルがユダの国が滅びてしまいました。で次いきます、22節。あなたは女と寝るように男と寝てはならない、それは忌み嫌うべきことである。いやこれはもうホットすぎてね、ちょっとこの燃え上がりすぎてる話題ですけれども、ちょっとまず冷静になってね、こう聖書では何て言われてるかっていうのをね、元ちゃんが男と女が作られて性行為というのは結婚という中において結実するっていうことでね、もしこのことを深く知りたかったら画家をおすすめします。画家あんま読んだことないでしょ、画家、あれは夫婦の性生活を描いてます。で前半と後半に分かれて、前半が結婚に至るまでのその男女のやり取りが書いてます。で待ってるんですよ、結婚式の後で初めての夜を過ごすわけですけど、そこが頂点なんですね。そこに至るまでこの、このあの本当にこうすごいこうきめ細やかなこうやり取りですね。だからあれは若い男女、この結婚しようとしている男女にすごくいいですね。また結婚しようとしている人にすごくいい。で で、それで後半がですね、今度は性生活、夫婦の中での性生活が円熟していくっていうで、夫婦の危機も含まあのちゃんと書いてあるんですよ、夫婦の危機も。で、円熟していくっていう話が書いてありまして、本当に夫婦の間でその性というものが祝福され、用いられ、清いという性別されるということが書かれているから、もちろん男と男っていうのは意味嫌うことなんですよね。意味嫌うことなんです。で、これホットな話題なのでいろんな反論があるんです。これは立法でしょと、ね、で当時は何に例えば鱗のない魚を食べてはいけないとかさ、うなぎとか食べてはいけないとか、イカとか言ってきて今やってないじゃないですかとかね、でこれもそうじゃないとかってこう言うんですけど、いや違う新約聖書の中にですね、そのまま創造の秩序ですねをこの持ってきているんで、イエス様ご自身がそうです。イエス様ご自身がですね、この離婚について話している時に、神が結び合わせたものを引き離してはいけないって言って、男と女が結ばれるってことをイエス様は言われて、いやイエス様でも同性愛について言ってない、それは言ってないですよ。だってユダヤ人ってやんないもん、論外だもん、その同性愛なんて、ユダヤ教信じてる人たちの中で。だから言う必要もないわけですよ。けれどもパウロとか異邦人の宣教をしている人たちはもうどっぷりとそういう世界があるから、だからパウロの手紙にはもう何度となく難色とかという言葉で、断章とかっていう言葉で出てくるし、でローマ人への手紙は具体的に出てるんですけれども、一章の26節でこういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました、すなわち彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女の自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました。男は男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けていますということなんです。ということですが、さっきホットな話題だと言いましたけれども、私たちが気をつけなければいけないのは、この逆に振り子が振れることもまずい。つまり何言ってるかというと、この行為のみが罪だ罪だ罪だ罪だ罪だってこういうふうに言ってしまうこともバランスを崩します。なんでかって言ったら、あのパリサイ派の過ちですね。これが罪だからこれやっちゃいけないって、そればっかりやって他の立法を犯してる。舞踊は越して飲むがラクダは飲み込んでるっていうね、正義とか憐れみとかっていうのをおろそかにしていると。10分の1を守るのはいいけれどもってね、この11献金ね、そればっかりそればっかりそればっかりって他のことをことごとく破ってたら意味が全くないわけですよね。だからそういうの気をつけなきゃいけないし、あとは全ての人を救うイエス様です。でここに書いてある他のあらゆる性的罪を犯した人も、中絶を行ってしまった女性も、皆がキリストの流された血によってイエス様があそこで全ての呪いを受けてくださった、十字架で。あのカナン人の女どうですか、そういう忌まわしい習わしを持っている人ですよ、カナン人ですから。けれどもその娘はその彼女の信仰によって癒されたわけでしょうですね。恵みなんですね。で次ですね、23節、動物と寝て動物によって身を汚してはならない、女も動物の前に立ってこれと交わってはならない、それは道ならぬことである。循環です。だからさっきのね、このね、神様の意味嫌う度合いが強まったでしょう。男と男寝るのも意味嫌うんですけども、道ならぬことだと、動物と人は道ならぬことだということですね。で次24節、あなた方はこれらの何によっても身を汚してはならない、私があなた方の前から追い出そうとしている異邦の民はこれらのすべてのことによって汚れていて、その地も汚れている、それで私はその地をその咎のゆえに罰し、その地はそこに住む者を吐き出すと、土地が吐き出すよって言い方してます。でこれ似たような表現を、以前殺人の罪、血を流すことについてカインに対して主が言われたんですけども、創世記の4章の10節に、一体あなたは何ということをしたのか声がする、あなたの弟の血がその大地から私に向かって叫んでいる、今やあなたは呪われている、そして口を開けてあなたの手から弟の血を受けた大地からあなたは追い出されるってね、わかります。もうこの大地が血を受けたから、この殺人のだからもうお前出てけっていうふうに 土地自体が言ってるみたいな。でこういうふうに、こう言っていて、まあ、ここも似てますね。忌まわしい行いをしているこのカナン人、エモリ人、アモリ人がいて、で彼らを神様は追い出すと。もう実はアブラハムの時から言われていて、創世記の15章の16節に4代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人のトガがその時までに満ちることがないからであると。神は忍耐しておられて、アブラハムから数えてほぼ4代目に近づいていて、その住む住民を吐き出すことを神様はお決めになっているので、イスラエルが約束の地に入った時に一人残らず殺しなさいと、清絶しなさいとこう言われたんです。だからヨシュア記だけ読むとですね、こうかなり虐殺を正当化してるのかっていうのに感じちゃうんですよね。男も女も一人残らずですよ、殺しなさいって言ってるんですよ。でね、これが理由なんですよ。この忌まわしい行いのために途中から吐き出すってこう言って、それをイスラエルを通して行うように神が定められたわけなんですね。でイスラエルの考古学の発掘で、カナン時代の発掘の中に幼児の遺骨がゴンゴン出てくるんですよ。壁とか柱とか、文字通り人柱っていうじゃないですか、あるんですよ。幼児時世ですね。だから考古学者がこう言ったっていうのを読んだことありますけども、なんで神はもっと早くカナン人を滅ぼさなかったのか。見方変わるでしょう、ヨシュア記の、ね、4代経ってから、アブラハムの時代からね、4代経ってからってこう言って、忍耐をしておられた神様けれども、神様が裁くことをお決めになっておられたわけですね。で26節、あなた方は私の掟と私の定めを守らなければならない。この国に生まれた者もあなた方の間に起立している者もこれらの忌み嫌うべきことを一つも行わないようにするためである。それはあなた方のより前にいたその地の人々がこれら全ての忌み嫌うべきことを行い、その地が汚れたからであり、あなた方がその地を汚し、その地があなた方より前にいた異邦の民を吐き出したように、あなた方が吐き出すことのないようにするためであると。今度は彼らがそれを行ってしまったら彼らが吐き出されてしまうよっていうふうに警告してるんですよ。神はエコひいきしません。イスラエルだからっていうことじゃない。同じことしたらダメなんですよ。でやっちゃったんですよね、これが。やっちゃったんです。イスラエルが、ユダの国がバビロンに引き渡されたのは、抜き取られたのはまさにこれだということが列王記の第2の21章に書いてますので、よろしかったら後でご覧くださいですね。11節から、15節までにね、もうこれで神様はもうダメ、あんたたち、もうあれですよ、もうここから出ていくよってお決めになった。で彼の子供で、つまり孫がヨシアってね、ヨシアの時に悔い改めて宗教改革を行ったんですけども、ヨシアの時代にはじゃあ裁かないよと、引き延ばしただけでも裁きはもう変わらなくなったんです。でその理由が、21章の6節に第2列王のですね、また自分の子供に火の中を通らせ、牧戦をし、まじないをし、霊媒や口寄せをし、主の目に悪であることを行って、いつも主の怒りを引き起こしていたと。でこう子供を通らせて、モレクに捧げてたんです。これでも神様、はい、ダメ。それほど神は深刻に捉えておられたわけなんですよね。で29節、誰であれこれらの忌み嫌うべきことの一つでも行うもの、それを行うものは自分の民の間から断ち切られると。だからこの土地から彼らを吐き出すことのないように、忌み嫌うべきことがものがいたら、かそのものを断ち切らなければいけないと。つまりこう毒が全体に回る前にね、その毒でやられている部分を切除する手術、まあ、例えば糖尿病で重症になった人がさ、もうほら全身に回って死なないようにね、こう残念ながらこう足を切らなきゃいけないようなことってあるじゃないですか。あれと同じように、このこのもう覗かなければいけないっていう。で教会でもこれをね、教会のね、戒規と呼びます。戒めの規則って書きますけれども、やっぱ聖書に書いてあるんですね。第2コリントの5章の11節から13節で、私が今書いたのは兄弟と呼ばれるもので、みだらなもの、貪欲なもの、偶像がもの、人をそしるもの、酒に溺れるもの、奪い取るものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてはいけない。 ということです。外部の人たちを裁くことは私がすべきことでしょうか。あなた方を裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちがは神がお裁きになります。あなた方の中からその悪いものを除きなさいって、こういうふうに言っているわけですね。で、除くっていうのはその、体を守るだけじゃなくて、その除かれた人も救われるためです。悔い改めてですね、自分の、やってることがいかにどんなひどいことなのかということをこの知ることができるようにね、交わりから外すと。そして どっちのためにも必要、清さを保つためにも必要だし、教会がそして彼が悔い改めるためにも必要なんだということですね。で、30節、あなた方は私への務めを果たし、あなた方より前に行われて忌み嫌うべき掟を決して行わないように、またそれによって身を汚さないようにしなさい。私はあなた方の神主であるということで、このように厳しく神はみなしておられるわけですね、うん、やはりこの、パウロの手紙の中でもやっぱり厳しく書いています。だからこれ、神がそういう方なんだっていうことなんです。けれども、もう一度言いますけども、憐れみがあって悔い改めてその罪を捨てて立ち返れたら拭い取ってくださる。で、イエス様が十字架につけられた時、これちょっとだけ開こうかな。イエス様十字架につけられた時、この情欲も含めてね、死んでくださったってことを書いてる箇所があるんですよね。ガラテヤの24節ですね。5章の24節ですね。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのですと。イエス様が十字架につけられた時に、この情欲や欲望とともにつけられたんだよ。で、このためにイエス様死んでくださった。で、御霊を受けて御霊によって生きていこうではないかっていうふうにね、ここでは言って、まあ、ここで情欲っていうか不貧困の話っていうのは出てるかな。あ、みだらの行いありますよね。この19節にね、みだらの行いありますね。汚れ公職ですね。はい。うん。ということで、イエス様の12個のイエス様の死によって、このことについても、この罪からの清めが与えられていて、私たちは罪を告白し、そして立ち返るならば本当に清められるんだ、許されるんだということですよね。本当にそれは私たちは本当に克服しながらですね、この歩んでいければなということを思います。で、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、すごく大事なところで、私たちが取り扱うのは非常にこう重かったんですけども、しかしあなたが重く見ておられることを見ました。私たちがこれを真剣に捉えて、本当に日々の歩みに本当にあなたの清めがありますように、よろしくお願いいたします。主を感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。